時刻は13時を回ったところです。こんにちは、ただいま商店街の時間です。この番組は横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。本日スタジオからお送りするのは私平野くらげです。このただいま商店街、お得情報盛りだくさんでして、番組中にリポーターのおすすめプレゼント、こちらもねすごく人気なんですよ。13時30分までお聞き逃しなく。本日のリポーターはいつものおのっちこと小野さんです。それでは呼んでみましょう。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。今日私は馬車道の商店街協同組合に来ております。
はい、馬車道商店街ですね。
はい、有名な、JR のね、関内駅、横浜市営地下鉄の関内駅、みなとみらい線の馬車道駅降りてすぐの場所でして、横浜のね、開港後の在留外国人が多くて、外国人をね、乗せた馬車がよく通ったっていうのがね、地名のね、起源と言われておりますが、やっぱりね、これ歴史感じますよね。
うん、そうですね。う
ん、私今ね、ちょっと歩いてたんですけど、すでになんか今日外国人の方が多かったんです、通りすがりの人たちが。
そうですか、なんだろう、何かあったのかな、は
い、
イベントが、
ね。何かあったのかなと思いながら、そしてこのね、外国の方にぎわってたので、やっぱり、ね、日本で初めてのもね、ものも多い、この馬車道、はい。どんなものがね、あるかというとね、まずこう、街路樹。そしてね、日本人初の写真家がこう写真館を開業したというのと、また乗り合いの馬車ね、これ吉田橋から東京までですかね。
長いですね、吉田橋から東京。
なかなか今で考えられないんですけどね、電車かという話。
本当ですね。
さらにはね、こうアイスクリームがね、まず売られたという、最初にね、そういった場所。さらに日本初の日刊新聞、横浜毎日新聞が創刊された場所でもあり、さらにね、やっぱこれですよ、ガスト、これがね、点火された日本初。
はい、ね、馬車道って言ったらガストですね。
こんなにありましてね、商店街ではね、たくさんのイベントもやってましてね、
はい、
もうこれちょっと、この前終わったんですけど、5月がね、アイスクリームの記念日のイベントだったということで、はい、そしてこれからね、10月の31日、ガストの、ね、記念日ということでね、こちらね、ガストの記念日にちなんでね、馬車道祭り、こちら開催してるということで、
はい、
僕もね、これね、行ったことあるんですけどね、馬車、人力車、こう、走ってて、そして6メーカーのこれ、ドレスの淑女、ハイカラさんがね、街を行き交ってるんですけど、
素敵なんですよ。
本当にすごいんです。横浜らしさを感じるね、はい、開港当時のこう、横浜を彷彿させるお祭りなんですよね。はい。さあ、そして、商店街、今日ね、まあ、天気なんですけど、これ、皆さんご存知の通り、猛暑日となってまして、
ね、いやー、暑いです。
まあ、立ってるだけでも、汗がじんわり出てくる日だし。
そうですよね。そんな中、中継、大丈夫ですか、おのっちは。
いや、これはね、暦通りの暑い日となっていますが、私も、なんとか熱中症対策で水分先ほどね、補給させていただきましたけども、はい、皆さんもね、忘れず、しっかりしていただきたいなというのと、まあ、日傘など、最近ね、こう、男性でもね、してる人も増えてきてるんで。
増えてる。全然、ね、おかしいと思わないですよ、
うん。そう、対策するとね、いいかなと思います。
いいと思います。で、
今回ね、カフェなど休憩スポットたくさんありますので、
ありますね、
ぜひ無理せずご活用いただければかと、はい、思いますので、ということで今日も平野さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日のただいま商店街は馬車道商店街協同組合からお送りいたします。おのちがたくさん話してくれたように、馬車道にはアイスクリーム発祥だったり、写真館の発祥だったり、ガスト、近代街路樹など、さまざまな日本初がたくさんあるんです。そしてね、グルメも充実している商店街なんですよ。本日は、馬車道商店街のゲストの皆様からも、詳しくお話伺っていきます。どんなリポートになるんでしょうか。またおのっちセレクトのプレゼントも楽しみにしていてくださいね。時刻は13時もうすぐ5分になるところです。今日のただいま商店街は馬車道協同組合、馬車道商店街協同組合馬車道から生中継でお送りしております。それではリポーターのおのっち、呼んでみましょう。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、ではリポート前半大丈夫かな。
はい、
はい、ではお願いします。
はい、リポート先、まずね、南中通りというね、馬車道からね、みずほ銀行側に歩いていくとあります。上質なね、中国料理のお店、水林閣さん。こちらに今お邪魔してるんですけれどもね、 ちょっと外観から洗練された空気が漂ってるんですけど、私今中にいましてね、ちょっと大人の隠れ家、そういった雰囲気の中のお店にいます。それでは今日はね、それではちょっとお忙しい時間なんですけど、総支配人の福地さんにお話を伺っていきたいと思います。福地さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。水林閣の福地です。
まずはですね、こう水林閣さん、まあお店の料理、そしてお部屋などコンセプトをちょっと教えていただきたいなと思うんですが、
はい、はい、もうかれこれオープンして4年半を迎えようとしておりますが、中国料理の醍醐味であります大皿盛りの取り分けというのを一切排除いたしまして、一品一品小皿に盛り付けまして、お客様の前に提供するというヌーベルシノワというですね、技法を取り入れてオープンからずっとやらせていただいております。
いや、ヌーベルシノワ、
はい、
どういった意味というのは、
はい、まあ、どちらかというと中国料理というよりも、フレンチに近いような形の、盛り付けになります。フルーツ、お野菜、お肉料理、お魚料理をですね、一品一品お皿に盛り付けまして、お客様の方に、コースとしてご提供させていただいております。
はい、私もちょっとね、先ほど店内少し、地下の方にね、オープンなフロアとか、個室も、5部屋ほどありました。
そうですね。はい。
んですけれども、
はい。
本当に素敵な店内なんですけど、さらに、ね、お料理の方もちょっとお写真を、ちょっとネットなどもね、参考に見てきたんですけど、
はい、あり
がとうございます。アート作品のような、そういった感じがするね。
はい、食事だな。そうなんですね。そう、料理長の木下茂樹がですね、続けました、モダンチャイニーズ美食道元コースというのを今、売りにしております。どういったものかと、まあ、申しますと、まあ、春夏秋冬のフォーシーズンに献立の方は変えておりますが、例えばですが、王道の中華で残しつつ、プラスアルファ美食道元コースをやらせていただいておりますが、例えばフカヒレスープにしても、パパイヤをくり抜いて、パパイヤと一緒にフカヒレを召し上がっていただく熱々のスープですとか、アボガドをくり抜いて、アボガドの中にフカヒレを入れて、ポタージュ状にしたアボガドのポタージュスープですとか、リンゴをそれこそまたくり抜きまして、リンゴと酢豚を合わせたリンゴの酢豚ですとか、エビチリですね。エビのチリソースなんかもですね、そこにパルメジャーノチーズを振りかけて、まあどちらかというと、中国料理の域を超えたようなお料理を出させていただいております。大変好評いただいております
。いや、本当に聞いただけですね。今じゃもう覚えられないぐらいの方です。本当に中国料理の枠を超えた、
はい、
そしてね、繊細な美しさもあるような料理と。
そうなんです。
違うんですね。
見ていただくのが一番早いです。
うわー、見て、これはもう立ち寄りいただきたいんですけど、まずね、これお昼、夜とこうあると思うんですけど、はい、それは、こう、やはり、
はい。
若干違ったりとか。
まあ、先ほど申しました、王道中華のコースはもう残しつつ、美食道元コース、これは昼間も夜もですね、
はい、
両方ともご提供させていただいております。まあ、価格帯的には、昼間の方は、まあ、ランチタイムというのがございますので、それなりの、価格で、ご提供させていただいております。はい。
そして、夜のあり、これ、あれですか、人気のコースとかそういったのものもやっぱり。
はい、やはり美食道元コースはかなり人気がありますので、はい。で、最近ではアラカルトでも美食道元コースの、これを一品を召し上がりたいというお客様が駆けつけていただいています。
今こう暑い夏なんですけど、ね、季節の限定メニュー、そういうのもあるというのをお聞きしたんですが。
はい、ね、はい。まあ、今年の陽気は、まあ、梅雨がないぐらいの陽気でございましたから、今大ヒットしておりますが、冷麺3種類。特に、今年、新メニューで出させていただいておりますのが、牛しゃぶの、トマト冷麺ですね。こちらもですね、先ほど申しました、エビチリじゃないんですけれども、パルメジャーノチーズを振りかけさせていただいて、これこちらから強制ではございませんので、お客様の手元に添えさせていただいて、
はい、
お好みであればちょっと、チーズをかけて召し上がってみてくださいということで、大変好評いただいております。
たくなり
9月18日までやらせていただきます。
お値段聞いても大丈夫ですか、こちらは。
はい、冷麺の方がです、はい、皆さんすぐ出てもらって。
はい、すみません。
3種類をご用意してまして、はい、冷やし担々麺、はい、それから、トマトの牛しゃぶ冷麺、そして海鮮涼麺と3種類ございます。
はい、
で2000円、3000円、4000円ぐらいの。
これ提供はいつぐらいまでとか、
9月18日まで。
じゃあまだ暑い時期でね。
はい。
そしてこう、やっぱり料理には、
はい。
お酒ですよね。
そうですね。
どんなものがこう、エアリングとしては。
やはり意外と中国料理というと、紹興酒というイメージがありますが、ワインが非常に人気があります。 で、ワインもですね、今まではお料理に合わせたワインをソムリエの方がペアリングしていくというのが基本だったかもしれませんが、当総料理長の木下の方はですね、お客様の好きなワインに合わせた料理を作るという、ことでございますので、もうとにかくお客様のお好きなワインのに合わせて、お料理を作らせていただいて、今ワイン会というのも年に3回ぐらい、企画をしておりまして、その都度その都度の目玉商品のワインに、はい、うちの木下が、コースを作るというワインの夕べというのをやらせていただいております、はい、
ね、中国料理のお店だと珍しい味ですよね、
はい、そうですね、
できそうな、はい、はい、形のものがあるんですね。
それでワインと同時にやはり昼間はですね、中国茶、こちらが当店ではまだ16種類しか揃えておりませんが、ものすごい中国茶の数がございます。緑茶から白茶から花茶からですね、たくさんあるんですけれども、そちらの中国茶も、春夏秋冬とオーシーズンに合わせて、中国茶会というのをですね、表参道の方から、中国茶のソムリエをお呼びして、お手前をしていただいて、皆様、お客様に体験していただくというイベントもやらせていただ
きます。アルコール飲めない方でも楽しめ
る、はい、
ランチにはちょっとマダムの方にもね、
はい、
ありがとうございます。もう本当にあっという間に時間が迫ってきてるんですけど、はい、福さんどうでしょうか、こうバルサミスという町、
はい、
福さんから見て、どういった、こう、マレーというか魅力、そういったものは何か。
そうですね、もちろん、先ほどもおっしゃってました、その、外国人のお客様も最近はすごく多く増えてこられてますし、お昼間、特に土曜日、日曜日は、はい、もう、どちらかというと圧倒的にご婦人のお客様が多いんですけれども、とにかくご家族でのお顔合わせや、お祝い事でのご利用というのは圧倒的でございます、
はい、
で馬車道にまあ限らずかなりご遠方の方から来ていただいているというのは非常にありがたいお話でございまして、とにかく今後はとにかくまだ4年半でございますが、水輪閣という名前だけでもね、広めていければなというふうになっております。
最後ちょっと営業時間定休日などもね、教えていただきたい
です、はい、定休日は月曜日ですが、はい、祝日の場合は、やらせていただいております、振り替え休日はございますので、はい、で昼間は、土曜日日曜日ウィークデーともに11時半オープンの、ラストオーダーが、14時でございます、はい、で一旦ちょっとクローズさせていただいた後、17時から、はい、土曜日、日曜日だけちょっと早いんですが、19時で、はい、通常は20時まで、の、そう
ございます。じゃあ、実は最後にですね、ラジオを聞いているリスナーの皆さんへ、
はい、
メッセージをいただければかと思うんですが、
はい、一つですね、目玉企画がございまして、ヌーベルシュノワの、当シェフの木下とですね、ケアリングフードのですね、著名な藤原さんというシェフのコラボレーション企画がございまして、どういうものかという申しますと、ヌーベルシュノワの、優しい贅沢ケアリング中華というランチプレートでございます。これは三大アレルギー、乳製品、卵、小麦、ナッツ類を一切使用しないというですね、メニューでございまして、水田閣の総料理長の木下が生み出す、ヌーベルシュノワの多彩な技術と誰もが安心して同じ食卓を囲めるをテーマに、多様性に寄り添うケアリングフードの考え方を取り入れた藤原浩二シェフの監修により誕生した美味しさと優しさを両立する夏限定のスペシャルコラボレーションでございます。7月22日、昨日ですかね、から9月18日まで、3日前までのご役だ
ったり、はい、ありがとうございます。
どうもよろしくお願いします。
はい、というわけでね、ヌーベルシュノワ、そしてね、ペアリングフード、
はい、
で、スリーカフさん、スリーカフさんより、福さんより、お話伺いました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。それですね、最後に、おのちが、このスリーカフさんのイメージに合ったこの曲、選曲させていただきました。お聴きください。YMO で、トンプーです。
時刻は13時17分になっています。今日のただいま商店街は馬車道商店街協同組合馬車道商店街から生中継でお送りしています。リポートの前半は、水輪閣さんから、水に綾織物の綾、そして楼閣の閣と書いて水輪閣。いや本当に中華料理、中国料理って本当にね、横浜たくさんいろんなお店ありますけど、また新たな中国料理の魅力が発掘できそうなお店だなぁと話を聞きながらね思いました。中国茶もねすごい気になりますよね。さてさて、リポート後半に行こうかと思います。おのっちもねきっと今ねお店移動できたかと思うんですが、呼んでみましょうかね。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、リポート後半行けますか。
はい、今ねちょうど私馬車道通り商店街歩いております。
おお、
横断歩道渡って、
そうかそうか、
今通り過ぎましてね、次の
もうすぐですね。
ちょうど今ねこのフローマリポッサさんに、着きましたので、店舗に入ってみたいと思います。
マリポッサさんですね、はい、お願いします。
フローマリポッサさんですね。
はい、
じゃあ、はい、こんにちは。ちょうどただいま私今店内に入ってきまして、今日はですねこちらの店主の愛さんにお話を伺いたいと思います。愛さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはですね、こちらね、こうお店紹介していただきたいんですが、名前のね由来とかこうなんかいろいろあればお話伺います。
マリポッサっていうのはですねスペイン語で蝶々なんですけれども、まあそうですね、お花に蝶々が寄ってくじゃないですかそんな感じで、はい、いろんなお花をお客様に選んでもらえるようなお店に来てほしいなと思います。
いや本当ね、でもね、このねフローマリポッサって言葉も素敵ですし、僕店内入ると色鮮やかなお花がねいっぱいたくさん並んでて、花と蝶のイメージぴったりだなって思うんですけど、どうですかお店にこれ本当に、これなんていうんですか、どれぐらいの種類がこう普段置くっていう形に、まあ、あんまり届いたことはないかもしれませんが、
ねというか、ね、色は、まあ、ほぼほぼ揃えてますね。鮮やかに見
えるかしら、ね、
はい、
季節ではこう夏の季節だとどんな花がおすすめ
ですか。そうです、今はやっぱりひまわりとか、あとは蘭の花だったりとかですね。
たくさんいっぱいありまして、そして花もこうあるんですけど、フラワーベースっていうのが置いてるっていうのを僕も聞きまして、これはどういったものになるんですか。
種類がないんですけれども、お花を飾る花瓶になるんですけど、
はい、
数輪でも間になるようなものとかも揃えてますし、って感じですね、はい、
お客様だとこうどんな花が、例えばフラワーベース、ね、これなんていうんですか、いけると違いますよね。
そうです。です、大丈夫です。
大丈夫ですか。はい。したら猫行けたらいいですかとここ聞いてくるお客さんだと思う、はい、いらっしゃいますか。
その都度その都度、はい、まあ、はい、その時のお客様の雰囲気だったりとか、うん、ね、明るく飾りたいとか、うん、涼しげに飾りたいとかっていう、そういう情報をもとにっていうアドバイスをしているつもりですね。はい。
愛さんの素敵な笑顔、そして僕ちょっとね気になったんですけど、この名前花子って名前なんですか。愛に花子ってすごい珍しいなと思って、まさに天職じゃないですかって。
半分ちょっと無冗談
でも、いやいやいや、でも元気でとかじゃないですよね。そうですよね、本当すごいですね、親御さんもこうぴったりの名前をつけてくれたんだっていう、
は感謝しております
。そうですよね、花子さんで花やるなんて、もうすごい夢の叶ったようなっていう、
ね、
思ったんですけれども、そしてこの花子さんはですね、いきなり下の名前で申し訳ないんですけど、なんでこう花屋になりたいと思ったんですか。
もともとですね、インテリアの仕事をやってたんですよ。それでちょっと幅広い仕事なので、その中でちょっと考えたときにお花も欠かせないじゃないですか。
そうですね、
でちょっと花子だしみたいな、
そのインテリアからこう幅が広がって、はい、なり、いかがですか、この馬車道商店街。
あ、もう14年ぐらいやってるんですけど、
なんですね。
まあそうですね、いろんな方がやっぱり通る街なので、
はい、
面白いですね。お客様もいろんな方がいらっしゃるので、
さっき歩いてた、さっきのリポートでも言ったんですけど、外国人の方結構今いらっしゃってですね、外国人の方が花買いに来る。
花買いにいらっしゃいます。
まあ、
ちょっと英語喋れなくて、ちょっと翻訳アプリとかでやり取りするんですけど、
どういった花を外国の方とか、この目で見て、
そうですね、サウマッチとか言われたり、
そういう時おすすめする花は、もうどれですか、やはり。人種の指定を分けて。
あ、でも、日本の方と比べて、すぐ決めてくれるんですよね。
あ、なるほど。日本の人はちょっと考えると
。どうしようって悩まれる方多いんですけど、それがいいとか、赤いバッグとか、そうですね。
やっぱり。
結構お花
を選んでいく。
はい。
ですか。一番こう印象に残ってる、例えば外国のお客さんで、わ、すごいの買ってったなとかありますか？
ああ、でもね、なんだろうね、いろんな種類を、何の迷いもなく、パッパッパッパッパッパ選ばれるんですけど、それがまとまると、すごく素敵な風景になったのはびっくりしました。
男性、女性、
男性です。
男性で。
はい。
なんか僕にはできない。
そんなことないと思う。
ちょっとね、あとはね、こう大事なことなんですけど、営業時間など、はい。
営業時間がですね、11時から18時となってまして、お休みが、週明け月曜日と、祝日になります。
ありがとうございます。今日はですね、リクエスト曲、オレンジペコのハッピーバレー、これは好きな曲なんですか？
好きな曲ですね。なんていうの、明るい曲で、週に3回仕入れに行くんです。朝早く車に乗って、その時によく流して、こうなんだ、やる気を出すというか、
その曲は大事
です、ね、そうですね、
来てる朝。ちなみにどれくらい早いんですか、こういう業界っていう。
市場に着くのが6時ちょっと前なので、起きるの4時ぐらい。
もしかするとね、飲食店の人ってまだまだやってるかもしれないぐらいのね。それは大変なね、ご苦労なさってる。そんな、
はい。
ちょっと皆さん、愛さんから、ラジオのリスナーの方へですね、
はい。
何かメッセージいただければかと思いますが。
は
い、
そうですね。暑い毎日がとにかく続いてるんですが、お店はすごく涼しいので、涼しくて新鮮なお花が揃ってますので、ぜひ覗きに来てください。
はい、さん、お忙しい中ありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございます。
アメホール隣に、ある、フローマリポサさんです。ぜひ、お花買いに来てください。それではですね、愛さんからのリクエスト曲、オレンジペコーでハッピーバレーお聴きください。
時刻は13時27分を回ったところです。今日のただいま商店街は、馬車道商店街協同組合からお送りしました。いや、本当に前半の中国料理の水林閣さん、そしてリポート後半のフローマリポッサー、お花屋さんの愛花子さんのお話、いや、よかったですね。なんかおのっちがブーケを作ったらどんなブーケになるんだろうなんて妄想したりしてね。おのっち、お花ブーケきっとうまいの作れると思うんですけど、どうですか、おのっち？
はい、おのっちでございます。僕実はですね、これ初めて言うんですけど、
うん、
やっぱね、これメンズなんでね、花屋得意じゃなかったんですよ。
いや、なんかね、ちょっとね、緊張している。
ね、おしてて、そう、いつもね、花屋さんに行くときは緊張してですね、僕の人生の中で花をお任せして花屋さんにやってるものです。
いやいや、挑戦してみたらいいと思うけど、
花ですかって聞いちゃう方になってしまうので、ちょっと申し訳ないんですけど、
ね、いや、いいと思うけどな。
今度ね、花屋来るときはね、誰か女性リポーターもね、お供してもらおうか
な。なんでよ。はい、そして、
はい、
まあね、時間が迫ってる、リスナープレゼント、
ね、リスナープレゼント、うん、まずね、先ほどリポートした意見から、水林閣さんよりですね、はい、夏のおすすめ中国茶3種セット、これ3名様、そしてね、フローマリポッサさんより、フラワーベースね、さっき話出ましたけど、
はいはい、
ちっちゃいね、これ、綺麗な花瓶なんですけど、
うん、
こちら2名様、合計5名様にプレゼントとなっています。
ありがとうございます。
フラワーベース、どちらかお選びいただけるという形になってます。
そうですね。はい。
ぜひご応募いただければと思います。それではね、ちょっと入れるかスタジオにお戻しします。皆さん、よろしくお願いします。
はい。 おのっち、そして馬車道商店街協同組合の皆さん、今日もありがとうございました。リスナープレゼント、夏のおすすめ中国茶3種セットを3名様、そしてフラワーベース2つ2個、こちら2名様ということで、 2個を2名様じゃなくて1個ずつで2名様ということなんですけれども、合計5名様に、プレゼントいたします。こちらどちらかご希望かをメッセージの中で、お送りください。記入をお願いします。アドレスは naka@marin-fm.com、 中区の中で覚えてください。もうね、あっという間にお時間が過ぎてしまいまして、次回の商店街、ただいま商店街は8月13日になります。早いね、もうお盆ですわ。8月13日、今度はですね、横浜ハンマーヘッド、こちらからお送りしたいと思います。次回のただいま商店街もどうぞお楽しみに。